神様のご計画でした。で今日はその場所も含む1章から11章までを教理的な教えの部分として見ることができる。言ってみれば、人はどのようにして救われるのかということが教えられています。この12章から後半16章の挨拶までは実践的な部分で、人はどのように生きるべきかということが書かれているわけです。そこで、しかもその12章の1節と2節から見ていきたいと思いますが、12章の1節をご覧ください。また説教のアウトラインは流れを書いておりますから参考にしてください。12章1節、そういうわけですから。これが1番目の着目したいことです。どういうわけですかと聞き直したくなる。で、使徒パウロはこの一節でそれまでの11章までの箇所を振り返っている。で、その内容を全部話すわけにいかないので、まあの振り返りながらそれを受けて、だから献身しましょうと呼びかけているんです。だからそういうわけですからっていうのがどういうことだったかということを振り返っていないといかないと献身ということがわからない。そこで11章25節に、兄弟たち、私はあなた方にぜひこの奥義を知っていただきたい。奥義だというんですね。人間の教えではなく神様の奥義です。それはあなた方が自分で自分を賢いと思うことがないようにするためです。キリスト教信仰は悟りじゃないんです。神様が私たちが到底悟り得ない大きな恵みを一方的に教えてくださる。それを聖霊によって私たちが受け止めさせていただける、そういうことですね。だから自分で自分を賢いと思うことがないように神の前におごり高ぶることがないようにと釘を刺しています。で、その奥義っていうのは何かというと、イスラエルという民族が選ばれた、そして、全人類を救うために神様は一つの道具として用いようとされたんです。ところがイスラエルが頑なになって神様に背いたので、一時イスラエルの救いの計画が止まったんです。じゃあ止まったからといって亡くなったかというと、そうではないよというわけです。一時的にストップしているけども、イスラエルが神様から離れている間、異邦人がイエス様を通して神様の救いに預かるということです。結果、イスラエルも異邦人も全部が全てが救われるということを神様はご計画されたのだというんです。両方含むんです。片方ではない。で、キリスト教会の中に、どちらかといえばイスラエルはもう役目を終わったんだ、でキリスト教会にもうその役割は移ったんだ、でイスラエルのことをあまり重んじないという傾向があります。聖書ははっきり両方、神様の救いは成し遂げられるんだと。イスラエルも異邦人もお互いに神様に不従順になった。で、そのそれぞれの不従順を通して神様が彼らを導かれる。 神様の憐れみのご計画なんだと言ってるんです。29節を見ますと、神の賜物と証明とは変わることがありません。神様がそれぞれに与えた賜物や使命は変わらない、これは取り消されないということですね。で、これらのことがの大きな神様のご計画で、それはその今みたいに両方を含んでおる、イスラエルも異邦人も両方含んでおり、両方神に背いたけれども不従順になったけれども、両方憐れみによって回復する、そしてそれは決して取り去られない。これは信仰義人の意味なんです。信仰によって信じるだけで救うということは、イスラエルも異邦人も同じで変わらない。それは私たちにイエス様信じる者に個人的にも当てはまるんですね。僕はイエス様信じて、私はイエス様信じてきたけど、神様に対して失礼なことをして、申し訳ないことをして、もう捨てられちゃうんじゃないかという人にも、この29節は語られているんです。そういうわけですからという一つは、まさに神様のご計画はすごいということです。だから33節に、ああ神の知恵と知識との富はなんと底知れず深いことでしょうと。で、人間は知り尽くすことができない。で、このように驚きつつ感謝しつつ、この称栄賛美を捧げて、そして36節に至るんですね。今の信仰義人の言葉はこの35節にも見ることができます。35節、また誰がまず主に与えて報いを受けるのですか。私たちは天国に入れていただける、それ私たちが何か神様に与えたからですか、良い行いをしたからですか、ふさわしいからですか。そうではない。ただ一方的な神様の恵みなんです。憐れみなんです。行いによらない。恵みにより信仰による。誰も主に与えて、その報いとして罪の許しや救いをいただくんではない。全部一方的に神様がお膳立てをしてくださったんで、私たちはいただいただけなんです。信仰によってそれを受け取ったんです。だから教えの最後のところに信仰義人の意味を含んで、私たちが何かをしたから救われるんではないということを確認しているんですね。だからまさにローマ人の手紙は信仰義人の手紙であるということは、この教えの部分の終わりでも言えるわけです。で、驚きつつ感激しながら、最後のこの教えの部分の思わず祈っていくときに、私たちはここで礼拝の始めに三栄華を捧げ、礼拝の終わりに称栄を捧げて神様に栄光を返するように、パウロは前半の教理の部分の終わりを36節で称栄にしているんです。というのは、すべてのことが神から発し、神によってなり、神に至るからです。どうかこの神に栄光が、とこしえにありますように。で、これがですね、神から発しっていうのは、すべての起源は神にある。万物の起源は神にある。また、万物は、このお方によってなり維持されているんです。 宇宙もそう、私たちの地球環境もそう、私たちの命もそうです。生まれようと思って生まれてきたわけでも、生きようと思って生きているわけでもない。生かされている、存在させられているんです。私たちの持っているすべては、例えばもう頭の髪の毛から足の先のつま先まで全部神様からのいただきものです。自分で心臓を動かしているわけでも、脳の活動をしているわけでもない。全部神様によって維持されています。そして全てのものは最終的に神様のもとへ帰っていきます。神に至る。私は20歳の少し前に教会に来だして、なかなかイエス様を信じれなくって、全知全能の主権を持っておられる神の存在っていうのはなかなか信じられなくって、しきりに疑問を発したり抵抗しましたが、でも不思議に聖書の言葉がに納得して信じることができました。本当に神様の奇跡だと思います。青年救われイエス様を信じた時に、私は当時の日本イエスキリスト教団の兵庫教区の青年の集まりがあって、そこに参加しました。高輪のキャンプ場で、小さな池のほとりの、小さな、キャンプ場でしたが、船田武雄という京都の牧師がまだまだ若くて、後に統一教会からの脱会者を随分起こした方です。この船田先生がこの36節からメッセージされたんです。全部神様から出て、神様によって支えられ、神に帰る。あなたもそうだ、あなた方もそうだ。じゃあ神様のために生きるのは当たり前じゃないかというメッセージでした。もう本当に私は献身の思いが起こされ、でも自分なんかふさわしくないと思う迷いの中にいましたが、この御言葉でもとどめを刺されていった、導かれていったわけです。でも神学校に行って牧師になることが献身ではない。すべてのクリスチャンはすべてこれに当てはまりますから、すべてのクリスチャンはあなたの一生は全部神様によって与えられており、そういう宇宙や自然界の中に生かされておる、歴史の中に生かされてる。だったら神様のために生きるのは当然ではないか、そう言われているんですね。クリスチャンは全て献身者。もし神様にイエス、神の御子のイエス様の血で救われているのに献身してなかったら泥棒してるんだというマラキ書の言葉と一緒ですね。私は献身はできませんと、泥棒ですかという話になりますね。そういう点で私は最大寺の教会の兄弟姉妹は全員献身者だと思っています。洗礼はそういう意味で皆さん納得して信じますということを言っていらっしゃる。実際に例えば東京キリスト教大学、その前 のキリスト神学校の時もそうです。献身者というのは牧師教職だけだという風潮があったんですね。今でもあると思いますが、だから神学校で福祉の働きを 科目を作るって言ったら、どうして進学校で福祉をするんですかって言った。抵抗勢力は内側にあったんです、ね、ちょっと古い話ですかね。田中真紀子さんが私のスカートを踏んでるのは誰だったら首相だったという話ですね。私を理事長として選んでおきながら、見学の精神では奉仕者を育てる。奉仕者って何ですかって、教会の中だけで奉仕するんですか。介護や看護や教育や、いや一般の社会の中でいろんな職業で神様と社会に仕えている人は奉仕者じゃないんですか。見学の精神は、あの言葉は飾り物ですか、看板に偽りありですかと言ったら、結局みんな正論ですから誰も反対しない、できない。結局福祉専攻 ができたんですよ。最大寺の教会の兄弟姉妹見てください。牧師だけが献身者なんて思いやがったらとんでもないって。本当にお掃除からいろんな管理からいろんな分野で、見えないところで見えるところで主に仕えて、コツコツコツコツ本当に主に仕え、主の教会に仕えていらっしゃる兄弟姉妹が献身者でなくって最大の教会がありますか。どうして最大の教会がこんなに、キリスト教会が、日本のキリスト教会がこんな時代にこんなに次々教会の事業が発展するんですか。皆さんが献身者だからです。本当に尊敬しています。若い人たちは先人たちのその後をしっかり受け継いでほしい。それが今日の教会成人式でした。さて、そういうわけですから、献身するっていうのはこの神様の偉大なるご計画で見たらがあるんだから、というのが前半です。では2番目、12章1節、ここにあなた方にお願いしますとパウロは言うんです。言ったけだかに上から目線で命令してんじゃない、できるんですよパウロは。でも命令しないんです。お願いします、頭下げるんです。どうか献身しましょうよと言うんです。本当に謙遜ですね。神様が私たちを一方的に憐れんでくださって、一人子のイエス様さえくださったんだから、私たちがその愛に応えて自分の全存在全生涯を捧げていくのは当然でしょう。だけどお願いします、それが幸せなんですよ、当たり前なんだけどそうしましょうよという、そういうパウロの出方でした。私たちはそれに応えたいと思いますね。また二十歳の時に私はそうしたいと思ったんです。今もそうです。その次に、あなた方の体を火を生きた供え物として捧げなさいとあります。でここに三つの要素があります。生きた供え物というのは、はい、これは旧約の動物が犠牲に捧げられたんです。生きながら捧げられた、で殺されて血を流した、いい健康な良い動物を捧げた。私たちもそのように生きながら自分自身を丸ごと真実に 捧げていく。それは清い供え物なんだというんですね。で、あなた方の体を生きたまま、血と肉を持つ現実の肉体と生活を持って、全ての領域、先ほど賛美で歌いましたね、あなたの意志や手足や心や愛を、財も全部、才能も全部神様に捧げていく、それは体をという意味ですね。そして清い供え物というのは、神様によってイエス様の血潮で清められて神様の方に取り分けられたという意味です。セパレートされたものなんです。いつも言うように、この時話すると、この汚い、そこの汚いスリッパをここへ置くんです、聖なるところへ。これが救いですよ。清いものとされてるんですよ。信じた時に、信じてから途中で清められてここへ置かれるんじゃないんですよ。信じた時に清め分かたれたんですよ。あなた方はもう清い。で、聖霊を宿してるんです。最初から。だから、神様に取り分け、より分けられているんだから、そういうものとして、世俗の生活の中に、塵にまみれながら、なお、取り分けられたものとして生きていきたいと、行こうということが進められている。しかもそれは神様に受け入れられるんですね。これ言い方変えると、喜ばれるということで、ピリピシア、テモテの場所も開いていただいたら、どんな些細な小さいことでも神様のためにお役に立ちたいと思ってしていること、今日私は礼拝にしか来れません、他何にもできません、それが神様に喜ばれている。献金の金額じゃないんですよ。でも少しでもできる限り精一杯献金の列に加わり、それは街道献金にも一口でも、たとえ500円でも1000円でも、いや100円でも、私も献金してこの神の街道を捧げていきたい。これ献身です。それぞれの事情を神様ご存知ですから。それはもう霊的な礼拝というのは、当然の合理的で理性的な、本当に当たり前のことでしょうとパウロは言うんです。それが真実な献身であり、真実な献身は真実な礼拝につながり、真実な礼拝は真実な生活になる。日曜日だけが聖なる日ではない。7日間すべて聖なるものとして生活の中で主と共に歩む。で、12章2節に、この世と調子を合わせてはいけない。神様のものとなっているのに、この世の誘惑で、この世の考え方や、もう、あり方で、引きずられるんです。色に染まるんです。だから、せっかく救われて神の子になって天国行ける身分も保証されているのに、もう地獄に行く人たちと同じような生活をしてしまって、慣れてしまっている。そうするとクリスチャンに魅力がない。それが今の日本の教会の弱さですよ。だから世の中でいっぱい変なことがあって、聖書から見たらおかしいのに、世の中はこういうのです。教会は、クリスチャンは硬い、古いって。いいじゃない、笑われて。古いんです、硬いんです。その覚悟をしましょう。調子を合わせない覚悟をどっかでしましょう。で、イエスの弟子として生きていくんですよっていうのが、実はこの12章の1節、2節なんですね。ああ、そうだったのか。だったら頑張ろうと思って、今日からますますイエス様についていこう。イエス様はこう言われたんです。 御言葉を書きました。イエスは皆の者に言われた。誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についていきなさい。イエス様、ついていきたいです。どうぞあなたの弟子として私のこれからの生きる在り方を導いてください。これは献身です。心の一心によって、まあ、自分の力じゃできません。うちにお迎えしている聖霊様のお導きです。お祈りいたしましょう。天のお父様、ありがとうございます。どうぞ献身者の群れを導いて、さすら神様に受け入れられ喜ばれ、神と人に仕える主の弟子の群れとして、この教会を一人一人を導いてください。今日も幼子をこの群れに加えてくださってありがとうございます。主の御名によってお祈りします。アーメン。